東京都議会広報課発行。
声の都議会だより。
平成15年8月8日発行、第253号です。なお、今回の国字版表紙は、新島港と本村前浜の写真です。
では、これからプログラムをご紹介しましょう。平成15年第2回定例会、代表質問、一般質問。第2回定例会、各会派等の議案への賛否。税源異常を基本とする三位一体の改革の実現に関する意見書。省エネルギー都議会を実施。第1回臨時会が開かれました。都議会の会派構成。第3回定例会日程。以上ご案内してまいります。
平成15年第2回定例会。平成15年第2回定例会は、平成15年6月24日から7月9日まで16日間の会期で開催されました。初日、石原知事は、2期目就任後初の所信表明を行い、植えた苗がしっかり根を張り、枝葉を広げるのを見極めつつ、東京から日本再生の活路を切り開いていく決意を明らかにしました。また、喫緊の課題として、治安の回復、新銀行の設立、大気汚染の改善を取り上げるとともに、政策の苗の育成として、交通インフラの整備や、都政改革の取り組みとして、第2次財政再建推進プランを作成することなどを表明しました。知事発言の後、新たに治安対策を担当する副知事と、5月の臨時会で継続審議となっていた副知事の選任について同意されました。また、条例案1件、意見書2件が可決されました。7月1日、2日には、知事の所信表明を受けて、各会派17人により代表質問、一般質問が行われ、都政全般に対する知事の姿勢を正しました。質問終了後、知事提出議案35件が上呈され、事件案1件が可決、34件が各委員会に付託されました。また、臨時委員会委員の選任について同意されました。最終日の7月9日には、知事提出の東京都安全安心まちづくり条例をはじめとする条例案、契約案等34件と、議員提出の意見書等8件が可決され、閉会しました。それではまず、審議した案件とその結果をご紹介します。本定例会に提出された案件、知事提出議案は次の通りです。条例23件可決、契約8件可決、事件3件可決、諮問1件棄却、専決1件承認、人事3件同意。なお、人事のうち1件は継続審議中だった案件です。一方、議員提出議案です。専決指定1件可決、意見書9件可決、2件否決。継続調査の申し出。行財政改革基本問題特別委員会。請願陳情。決定した請願5件のうち、採択3件。一部採択1件。不採択1件。決定した陳情14件のうち、採択3件。不採択11件。この定例会で委員会へ付託した請願15件。陳情17件。次は可決した主な案件です。東京都安全安心まちづくり条例、新設。都内の犯罪防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにし、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、規定を設けるものです。東京都職員の特殊勤務手当に関する条例、一部改正。特殊勤務手当について、現行22手当のうち7手当の廃止など、 都民の目線で抜本的に見直しを行い、再構築を図るものです。続いては国会政府への意見書です。電力の安定供給に関する意見書。税源異常を基本とする三位一体の改革の実現に関する意見書。小笠原諸島振興開発特別措置法の改正延長に関する意見書。日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書。競輪及びオートレースの場外車検売り場の設置に関する意見書。粒子状物質燃焼装置導入補助制度の継続に関する意見書。児童虐待の防止等に関する法律の改正に関する意見書。重症急性呼吸器症候群サーブ対策に関する意見書。医薬品の販売体制に関する意見書。そして採択された主な請願です。競輪オートレース場外車検売り場設置に関する請願。小平霊園の最下宿坊遊水地の復活に関する請願。以上です。ではこれから7月1日に行われた代表質問の用紙をご紹介します。
治安回復へ抜本的な対策を。サーズは引き続き警戒を。自民党新郎義彦。基本姿勢について。都政に取り組む基本姿勢を伺う。
国に先んじる政策を展開していく。
危機体制の強化についてどう取り組むのか所見を。
危機に対応できる体制確立へ取り組む。
治安問題について今後の治安対策への決意を伺う。
治安悪化に対抗する社会を作る。
安全安心まちづくり条例について。警視庁としてどのような取り組みを展開しようとしているのか。
行政、都民、事業者等で構成される推進協議会に参画し、関係部局と協力し、生活安全教育の実施など関連施策の推進に努力する。
警視庁への都職員派遣構想について考えを伺う。
具体的な受け入れ先を現在検討中だ。
電力危機について、1、厳しい需給状況への認識は、
節電へ最大限努力することが重要だ。
2、所有施設での停電時に備えた取り組みを伺う。
対策マニュアルで万全を期す。
サーズについて、1、引き続き医療体制の充実を。
保健所等の相談機能向上や、協力医療機関の拡充等、医療体制充実に万全を期す。
2、最前線の救急隊員の安全確保は重要だが、
感染防止用資機材を増強するとともに、消毒体制の充実に努めていく。
東京港の危機管理について、今後の取り組みを伺う。
保安計画作成等で対策に万全を期す。
ディーゼル車対策について、都は全対象者が規制対応を行うよう全力で取り組むべきと考えるが、
開催を促進すると効果的に対応する。
地方税財政制度改革について、今後の都の対応は、
首都圏市と連携し、国に強く要求する。
都政改革について、対策へ向けての決意を伺う。
早急に取り組みの方向を明らかにし、東京の財政に向けた改革を次のステップに移す。
財政再建について、今後の見通しへの認識を伺う。
都財政は依然危機的状況だ。財政構造改革を不再建の決意で、より大胆に進める。
特殊勤務手当について、常に見直す姿勢が重要だが、
状況に適切に対応するよう見直す。
商店街振興について、知事の所見を伺う。
産業振興の重要な柱と位置づけ、意欲的な商店街の多種多様な取り組みを積極的に支援する。
新銀行の創設について、1、目指すところは何か伺う。
日本経済の抱える負の連鎖を断ち切る突破口としたい。
2、自主性確保へどう手立てを考えているか。
経営は民間主体で行う。とは経営の大枠を監視する役割にとどまる。
雇用就業対策について、仕事センターではどう業務を行い雇用のミスマッチを解消するのか。
ワンストップサービスで需要に応え、きめ細かく対応して求人企業の溝を埋める。
福祉改革について、大都市東京のニーズに合った新たな暮らし住まいを提案し、国に働きかけよう。
国に対して積極的に働きかける。
旧都立大東病院跡地について、区整備計画へ支援を。
病院整備実現へ向け、支援に努める。
圏央道について、整備についてどう認識しているか。
渋滞緩和など、大きな効果を期待する。
多摩地域の渋滞対策について、渋滞解消に効果のある交差点、水水プランの今後の取り組みを伺う。
地元の協力を得て、事業費を効果的に投入し、事業効果の早期発現に努める。
国外広告物規制について、今後どのように取り組むか。
広告物審議会の目標や課題を踏まえ、魅力ある都市景観の形成を目指す。
豊洲新市場基本構想について、新市場づくり実現へ、今後どのように具体的な取り組みを進めていくのか。
関係団体等と協議を重ね、基本計画を平成16年度中頃を目途に作成する。
教育の日について、都はどのようにして教育の日を設定していこうと考えているのか伺う。
11月第1土曜日を提唱し、賛同を得たい。
雇用対策の早急な具体化図れ。治安問題では住民との連携を。民主党田中良。知事の基本姿勢について。1、政策決定プロセスの透明化、民主化をどう考えるか。2、都庁組織をいかに意欲的、生産的にしていくか。
いずれも様々な手立てを重ねており、決してトップダウンとも不透明とも思っていない。
文献改革について。1、全国の自治体と手を組み、重大な決意で取り組みを。
強く要求を続けていく。
2. 地方主権確立のために、どのような戦略的展望を持っているのか。
橋と県市の共同の取り組みは、着実に成果を上げている。
財政再建について、都民と痛みを分かち合う決意は、
東京の再生に向け、活路を切り開く。
競輪再開について、運気区長の反対意思は固いが、
多くの府民の声なのか精査して話す。
新銀行構想について。1、想定するビジネスモデルとは。
一定のモデルはあるが、さらに詳細に検討を進める。
2、破綻した場合の責任の所在と指示の責任は。
都としては、株主としての有限責任を負うにとどまる。
3、中小企業への資金供給が目的なら、都が出資したノンバンクの形でも可能だが、
日本経済再生のためには、眠っている巨大な個人金融資産の活用などが必要。単なるノンバンクでは不可能。
雇用対策について、1、知事の言う20万人の雇用創出の具体的な中身と道筋は、
都市再生に東京が取り組むことこそが、経済を活性化させ、雇用創出に最も有効な道のりである。
2、知事表明の仕事センターの内容及び今後の取り組みは、
様々な情報をワンストップで提供する。 早急に内容を固める。
ディーゼル車について、国の補助打ち切りに対し見解を。
再開の動きが遅ければ、告訴も辞さない。
特別支援教育について、複製制度のモデル事業を。
実施も含め、十分検討していく。
小笠原諸島について、世界自然遺産の候補地だが、
小笠原村とともに国と調整進める。
都心の緑再生について、皇居周辺公園を一体的に整備する東京セントラルパーク構想を提案する。
社員統一などにより努力する。
治安対策について、1、新条例提案より、まずもって警察による取り組みが必要だが、
組織の総力を挙げて取り組み中だが、後半と検挙が一体となって初めて達成されるもの。
2、工夫により、現場警察官の実質的な増員を、
合理化、効率化を進め、現場執行力を強化する。
3、空き交番を解消し、住民の自主的な防犯活動と連携を。
関係機関や地域住民と連携を図って、交番を拠点とした活動の促進に努める。
新銀行は地域金融機関と協調。色覚バリアフリー対策進めよ。公明党、大平守る。財政再建について、1、進捗状況の認識を伺う。
今だ、日半ば。
2、第二次再建プランの新たな視点と今後の工程は。
内部努力と聖域なしの見直しで改革を断行する。10月目途に作成。
新銀行設立について、1、構想の概要は。
低コストで、経営監視と執行の役割分担を徹底した企業統治を確立する。
2、地域金融機関との発展的共存を図るための方策は。
協調しながら新たなビジネスチャンスを開拓する。
治安対策について、1、安心安全まちづくり条例の効果的実施にあたり具体的運用の方針は。
関係部局が協力し、今後設置される協議会で具体的事業を計画的に推進する。
2、当職員の警視庁派遣は恒常的措置か。
緊急対応的な措置と考えている。
心身障害教育について、特別支援教室の移行にはモデル事業を行い、保護者の不安の払拭を図れ。
モデル事業の実施を検討する。
児童虐待について、非虐待児を養育家庭などで一時的に預かるシステムを確立すべきだが、見解は。
養育家庭の活用と充実に努める。
高齢者虐待について、在宅介護支援センターを地域の高齢者支援の拠点として再構築を。
区市町村とともに国に働きかける。
福祉施設について、民間異常の場合は、都の責任と関与の下で、サービス水準向上を保障すべきだ。
認定制度の創設で、サービス水準を保障。
資格バリアフリーについて、1、東京が先駆的取り組みを。
バリアフリーを構えられないわけはない。
2、地下鉄路線図に路線名の表示等の改善を。
早急に必要な改善を行う。
新型肺炎対策について、不法滞在者への対応は。
都民への感染拡大防止のため、警視庁等と連携し、必要な防疫措置等を行う。
食品安全について、生産情報を消費者へ提供するトレーサビリティシステムには、ガイドラインの策定で適切に運用する仕組みを築くべき。
都民にわかりやすいシステムとするため、工事方法等を積極的に検討する。
ディーゼル車対策について、メーカーとの不公平是正の点から零細事業者へ支援制度の創設を。
国を動かしながらやっていきたい。
雇用対策について、幅広い年齢層を対象に職業紹介するワンストップサービスセンターの設置を、
仕事センター構想内で検討。
河川整備について、新たな水害対策に乗り出すべき。
新法に基づき、積極的に検討する。
通常駅について、周辺の渋滞解消、西口再開発促進等の観点から、立体交差事業へ積極的取り組みを。
指示の課題を踏まえ、検討する。なお、食品安全のところで申し上げた、トレーサビリティシステムとは、食品の生産情報を消費者へ提供するため、個体の流通、加工経路を生産地まで追跡するシステムのことです。
都民の暮らしと福祉を守れ、治安対策の条例案は撤回を。日本共産党、秋田角男。財政再建について、どんなに財政が苦しくても、都民の暮らしや福祉を守るのは自治体の責務。
今後とも財政再建を強力に進めていく。
補助金削減について、私立学校助成、区市町村への補助、福祉関係補助金などを削減するな。
時代状況の変化に合わせて見直す。
福祉施策について、民間社会福祉施設サービス推進費補助を維持せよとの要望に応えるべきだ。
施設の代表者と意見交換している。
保育所について、認可保育園の現場に行き、園長をはじめ職員や父母の声を直接聞く必要がある。
都政の各事業部門が現場実態を把握し、適切な対応を行うことが大切だと思っている。
消費税増税について、大増税が実行されたら家計が圧迫される。都民の立場で国に物申すべき。
消費税率アップは避けて通れない道だ。
商店街の役割について、商店街は潰れつつあるんだから、という非常識発言の撤回を求める。
地域社会での重要な役割は十分認識している。
新銀行構想について、貸し渋り、貸し剥がしを是正するなら、不況業種にも平等な支援が必要だ。
新銀行は、技術力や将来性等に優れた企業であれば、業種を問わず支援していく。
治安について、1、警察庁に対し、交番やパトロールなど、現場を重視した配置とするよう要望を。
警視庁を強化してほしい。
2、外国人の凶悪犯罪の背後には、暴力団が指摘されており、この根を断つ総合的な対策を。
凶悪犯罪に対し、厳正に対処することの重要性は言われるまでもない。的確な対策を取っていく。
安全安心まちづくり条例について。1、民間人が犯罪防止活動に直接立ち上がるのはあまりにも危険である。見解を。
危険防止に配慮する。
2、防犯カメラ等の対策は個人の人権などの観点から慎重にすべきだが。
全面的な監視につながるものではない。
3、条例による強制で一方的に押し付けるな。
強制措置は含まず、一方的に押し付けるものではない。
化学物質対策は予防原則で子どもガイドラインの設定を。生活者ネット、大河原雅子。女性福祉事について、女性、子ども、高齢者等政策課題取り組みに実感と実行力の伴う女性福祉事業。
男女の別なく、最も適切な人選を行う。
補助金の見直しについて、個別状況を精査し、自治体の真の自立を促す視点で再構築を工夫すべき。
都民ニーズや時代状況の変化に適合したものになるよう再構築を進めていく。
安全安心まちづくり条例について、警察の民主化、対策が必要、市民の不信を払拭すべき。
内部観察機能の充実強化など改革に取り組んでおり、情報公開条例の適正運用や個人情報保護の適正管理に努めていく。
化学物質対策について、1、学校環境衛生の基準の遵守設定を。
室内化学物質対策検討委員会を設置し検討を進め、契約方法についても改善に努め。
2、学習環境全体を見通した対策が必要。
年度内にマニュアルをまとめる。
3、子どもが利用する施設での化学物質子どもガイドラインの具体的な活用法は。
市町村と連絡会を設置し、施設の特性に合わせたマニュアル作成等に取り組む。
以上、代表質問でした。
続いては7月2日に行われた一般質問の用紙です。
北朝鮮工作船の保存・展示を。治安回復は都民の危機管理だ。自民党、三原正嗣。北朝鮮工作船について。1、お台場に展示しているが知事は見学を。
近々見に行く。
2、引き続いて保存・展示を。
常時展示が必要だ。
治安回復について。1、警察署の定員増減制度の効果は。
定員増の警察署で効果が現れた。
2、機動隊員の弾力的活用を。
機動隊を多角的に運用し、住宅内犯罪多発地区の諸対策を効果的に推進していく。
3、粗暴犯多発の江戸川足立等に防犯カメラの設置を。
モデル地域を作り設置すべきと思う。
消費者保護について。1、紛争解決機能強化へ被害救済委員会の活用を。
部会設置等で効果的に運営。
2、消費生活総合センターの相談員や特別機動調査班を増員すべきだ。
消費者被害へ積極的に対処する。
知的財産保護について。外国での特許取得に支援を。
今年度から費用を助成する。
首都の治安回復と危機管理を。中小企業金融に一層の配慮を。自民党、中西和義。治安について。かつてのニューヨークの状況およびジュリアーニ市政と比較してどう認識するか。
今この段階で万全の努力が必要である。
港湾の安全保障について。入港拒否等支持の考えは。
隣接圏とともに持てる力を総動員したい。
中小企業の金融について。1、その取り組みは直接金融市場の発展の導火線となるべき。
日本でも当然育っていくべきものだ。
2、信用組合など国の金融行政は地域の実態を踏まえずに行われているが。
引き続き強く申し入れる。
3、新銀行構想の戦略モデルの中で中小企業への融資をどう具体化するか。
地域金融機関等と連携しつつ具体的かつ有効な新しい基準を作成していく。
羽田アクセスについて。再拡張は2009年の強要だが、整備すべき通称カマカマ線の現状と取り組みは。
大田区の検討状況を踏まえ対応。
階段室型都営住宅にエレベーターを。知的財産の取得保護に支援を。公明党、藤井はじめ。新生児の聴覚検査について。今後さらに事業の拡大を。
16年度末までモデル事業を行い、事業評価や国、他県の動向を踏まえ検討する。
階段室型都営住宅についてエレベーターの設置を
今年度可能な住棟から設置する。
知的財産について、1. 海外に技術流出していく現状へ認識は、
支援強化を通じ国際競争力を高めることを期待する。国にも強く提言する。
2. 海外での特許取得等に支援を、
今年度特許出願に助成する。
シックスクールについて、環境配慮型の塗料採用を、
今年の夏の最新工事から新開発の環境対応型水性塗料を使い環境への配慮に努める。
今日の教育の現状を憂える。都営地下鉄駅の改善を急げ。民主党土屋隆之。性教育について、1. 都教委が図書教材の保有状況を調査し、不適切な性教育図書教材については廃棄処分を。
すべての学校を調査の上、不適切なものは廃棄などの処理を指導する。
2. 実教材購入にチェック体制を確立すべきと考えるが、見解を伺う。
校長を中心とした教材選定体制の強化を指導する。
国旗、国歌について。1. 国歌斉唱時に起立しない教員がいるが、
対策本部を設置して適正を図る。
2. 式典運営指針などの制定を、
式典運営の実施指針を作成し、取り組む。
教育の現状について、このような現状への見解を、
呆れ果てる事態が堆積している。
都営地下鉄について、三田線の火災対策の推進を、
計画的に整備を進めていく。
障害者本位の福祉の充実を、都民のための自力達社会を、自民党、山川明美。障害者福祉について、1. 障害者スポーツ振興に心のバリアフリーの視点から新しい方向性を、
福祉町村や民間団体と連携した振興が大切。都としてできることを心がける。
2. グループホーム整備促進を、
福祉町村と連携し整備促進する。
3. 重症心身障害児の地域療育を伝える通所事業の基盤整備を、
地域バランスを考え働きかける。
都の IT 化について、1. 電子自治体サービスは都民にとって便利か、
自宅からいつでも申請可能となり便利だ。
2. デジタルデバイドのない行政サービス提供に、市場デジタル放送活用は、
利用の可能性を多大含め検討する。
石神井川の整備について、川沿いの区立公園と一体整備を行い、浸水性の高い河川として整備を。
地域の協力を得、河川整備の検討を進め、安全で親しまれる川づくりに努め。なお、タイトルのところで申し上げた、指揮策社会とは、いつでもどこでもあらゆるものが接続できる、十分な伝送容量を備えたネットワーク環境を誰もが享受できる社会。また、都市の IT 化のところで申し上げたデジタルデバイドとは、インターネットなどの情報技術を使いこなせるものと使いこなせないものとの間に生じる情報格差のことです。
小児救急の危機打開は緊急課題。商店街振興へ積極的な支援を。日本共産党、松村智明。小児救急医療について、1. 24時間365日対応の小児救急病院を増やせ。
参加施設の確保に努めていく。
2. 初期救急事業の拡充を、
検討を加える。
3. 小児高度救命法の有効性の認識は、
医師の資質向上に大切だ。
4. 小児救急の危機打開へ抜本的取り組みが必要だ。
東京発医療改革の柱として取り組む。
商店街振興について。1. 都として大型店やチェーン店等が各商店会に加入、協力するよう求めよ。
大きな問題の一つとなっていることは認識している。
2. 区市町村が計画した商店街振興プランを支援する包括補助事業を作れ。
再構築し、事業規模の拡充を図った。
3. 新元気を出せ商店街事業に追加予算を上乗せせよ。
大幅に拡充している。
都市観光東京は資源の宝庫だ。地域の活性化努力に支援策を。自民党、立石春康。相続税について。課税強化は時代に逆行。負担軽減、さらには廃止を国に強く要望すべきだ。
国家の体系を変えたまま、取れるところからむしり取ろうという範囲が施策。国民の努力によって自分の夢を築こうという意欲を阻害する。非常に安易な考え方だと思う。
都市観光東京について、千客万来の東京のシンボルマークとして、勝どき橋の羽橋の再現を。
企画としては大変面白い。生息した気分をパッと広げ、あげるには良いイベント。
経済対策について、1、知的財産総合センターは中小企業をどう支援するのか。
さらに具体的施策を実施。
2. 日本橋横山町の問屋街では、若者の新鮮な発想と、老舗ブランドとをミックスして、地域経済の活性化を図る取り組みをしている。どう応援できるか。
各種の専門家を派遣して、積極的に支援する。
多摩地域の治安対策の強化を、学校の受動喫煙防止策を早急に。公明党、小磯義彦。治安対策について。町田市は人口が急増し、犯罪も増加している。警察署をもう一度増やすべきだ。
町田署の警察官増員を行うほか、警察署増設も視野に入れ、総合的陳地から検討。
女性専用外来について、多摩南部地域病院に設置を。
実現に向け、具体的検討を開始する。
受動喫煙防止について、都立学校での対策について、明確に指針を示し、早急に取り組め。
16年度当初の実施に向け、都立学校における禁煙の具体的方策等を検討している。
三宅島民の雇用について、国の緊急地域雇用創出特別基金事業は、起動までの継続を強く要請せよ。
さらなる延長を要請していく。
ハッセルガー症候群へ理解を、目黒区大橋地区の再開発を問う、民主党、青木英治、首都機能移転について、国会は候補地選定を断念したはず。しかし、引き続き論議しているが。
論議に終止符を打ち、白紙に戻すべきだ。
ハッセルガー症候群について。1、施策の現状は。
本年1月開設の自閉症発達障害支援センターで、専門的な支援を行っている。
2、会の手帳の発行対象とすべき。見解を伺う。
交付対象とするには、明確な判断基準が必要。
大橋の再開発について。1、大橋地区の市街地再開発事業における環境対策は、
積極的に緑化を進める等、環境に配慮する。
2、再開発事業の具体化にどのように取り組むのか。
早急に都市計画案を作成する。
3. 今後、地元住民の不安解消に努めるべきだが、見解を。
住民の生活再建に不安のないよう努め。 なお、アスペルガー症候群とは、機能は平均かそれ以上ですが、対人関係を結ぶ能力に欠けるという自閉症の一つです。
心身障害教育の一層の充実を、多摩地区の小児医療確保を、自民党野島善治、教育基本法の改正について、知事の所見を伺う。
公共の精神、アイデンティティ重視と基本的理念を踏まえ、改正されることを期待。
心身障害教育について、1、特別支援教室の意義は、
障害のある児童が教育ニーズ等に応じた専門的指導を受けられる等意義がある。
2、教育内容の充実に外部の人材活用が有効。
外部の専門家の活用が不可欠。早急に検討。
多摩北部の都市基盤整備について、道づくり・まちづくりパートナー事業を完成させるため、市長と引き続き連携した道路整備を進めるべき。
市や市長と連携し、整備を促進する。
多摩地区の小児医療について、1、新たな発想で小児初期救急医療体制を、
これまでの考えに固執せず検討。
2、多摩老人医療センターへの小児科設置に向け、早期の取り組みが必要。
地域事業を勘案し、早急に検討。
性行為感染症へ対応策を、北朝鮮問題解決へ法整備を。自民党、田代博士。性行為感染症について、1、実態を正確に把握し、対応策を打ち出すべき。
定点観測の在り方などを国に働きかけ、性感染症の予防に積極的に取り組む。
2、心の東京革命と連動した学校での予防教育が必要と思われるが、
指導計画を作成し、学校等に指導。
外反動について、1、自然環境との調和が不可欠と考えるが、
地元の意見を伺い、計画を具体化する。
2、地下水への影響が懸念されるが、
現地調査を早期実施し、方策を検討する。
北朝鮮問題について、1、拉致問題解決には関連法規の制定が不可欠、知事の考えを、
あらゆる手段を行使し、我々の意思表示として、北朝鮮に圧力をかける必要がある。
2、教育庁主催の人権講座のあり方に疑問を持つ意見がある。この際、運営などに抜本的な改正を。
講師の人選に配慮が足りなかった。
中小工務店活用を経済起爆剤に、小熊原公園を桜の名所に、自民党、北条貞治。中小企業について、1、地域活性化のため住宅施策に重点を。
税制など具体的な方策を考えたい。
2、工務店の優れた技術を活かせ。
中小工務店の優れた技術や実績を都民に情報提供する仕組みを作る。
集中豪雨対策について、1、今後の河川の浸水予想区域図の公表予定を行う。
16年、出水地目途に、目黒川など5河川、18年度までに多摩の5河川の順次公表。
2、福祉が行うハザードマップ作成をどう支援するのか。
基礎データ提供や技術的な助言を行う。
都立小黒原公園について、1、拡張部の本格的な整備を。
運動施設、駐車場や植栽の整備を行う。
2、しだれ桜の名所にする取り組みへ支援を。
地元を積極的に支援する。
3、中断している特管協議の早期再開を。
区との協議再開に努める。 なお、集中豪雨のところで申し上げました、ハザードマップとは、台風などによる大雨の際の避難想定や避難場所、避難経路を示したものです。
以上、一般質問を終わります。
平成15年第2回定例会、各会派等の議案への賛否。
はじめに、平成15年7月9日現在の各会派の議員数をご紹介します。自民党54人、公明党22人、民主党22人、日本共産党15人、生活者ネット6人、それから無所属は、UI1 人、2分の1の会1人、東京五王会1人、行革110番1人、自治市民1人、市民の党1人、以上です。
それでは参りましょう。まずは、知事提出議案です。1、条例。新設は東京都安全安心まちづくり条例、日本共産党、生活者ネット、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。また一部改正は、都立学校の学校医、学校司会及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、東京都都税条例、警視庁の警察官の職務に協力援助したものの災害給付に関する条例、特別区の消防団員等の公務災害保障に関する条例、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。職員の退職手当に関する条例、東京都屋外広告物条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。学校職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都職員の特殊勤務手当に関する条例、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都建築安全条例、東京都自動車排出窒素酸化物及び有機状物質総量削減計画策定協議会条例、社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例、東京都母子福祉資金貸付条例、東京都女性福祉資金貸付条例、警視庁関係手数料条例、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例、特別区の消防団員に係る退職報奨金に関する条例、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都知事等の退職手当に関する条例、各会派とも賛成で可決されました。一方、廃止は東京都特別工業地区建築条例、各会派とも賛成で可決されました。
2、契約。受け負い契約は、北町若木トンネル仮称築造工事及び擁壁工事、15環八、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。日暮里・舎人線荒川横断橋梁高桁政策仮設工事その3、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。都立葛飾老学校15改築工事、都立大塚老学校15改築工事、都営港南4丁目第3団地第2期建設工事、南田中トンネル仮称築造工事その4、15環八、旧江戸川東葛西防潮堤耐震補強工事その10、北町立教仮称高桁製作仮設工事15環八、各会派とも賛成で可決されました。
3事件。多摩地域ユースプラザ仮称整備等事業契約の締結について、日本共産党自治市民は反対、 その他の会派は賛成で可決されました。船舶の登録にかかる損害賠償請求事件に関する控訴の提起について、乗客110番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。ヘリコプターの買い入れについて、各会派とも賛成で可決されました。
4、諮問。地方自治法第244条の4の規定に基づく異議申し立てに関する諮問について、市民の党は反対、その他の会派は賛成で棄却すべきとなりました。
5、専決。報告承認は地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例。日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で承認されました。
6、人事。東京都副知事の選任、1人。日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都人事委員会委員の選任、1人。乗客110番は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都副知事の選任、1人。平成15年5月9日請出分。各会派とも賛成で同意されました。
続いては、議員提出議案です。1、専決指定。一部改正は、東京都母子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について、各会派とも賛成で可決されました。
2、意見書。地方税財政の確立。日本共産党、自治市民は賛成。その他の会派は反対で否決されました。安全で安定的な電力供給。日本共産党、自治市民、市民の党は賛成。その他の会派は反対で否決されました。電力の安定供給。制限異常を基本とする三位一体の改革の実現。日本共産党、生活者ネット、乗客110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。小笠原諸島振興開発特別措置法の改正延長。日米地位協定の抜本的見直し。競輪及びオートレースの場外車検売り場の設置。有機溶物質減少装置導入補助制度の継続。児童虐待の防止等に関する法律の改正。重症急性呼吸器症候群サーブ対策。医薬品の販売体制。各会派とも賛成で可決されました。各会派等の議案への賛否を終わります。
税源異常を基本とする三位一体の改革の実現に関する意見書。政府においては、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002に基づき、国庫補助負担金、地方交付税、税源異常を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、6月末までに改革案を取りまとめることとされている。しかしながら、先に経済財政諮問会議において示された原案は、削減する国庫補助金や税源異常の対象となる税目が具体的に盛り込まれないなど、地方自治体が自らの財源と責任により、地方分権を推進していくという点から不十分なものとなっている。よって東京都議会は国会及び政府に対し三位一体の改革を進めるにあたっては地方分権時代にふさわしい地方税財政基盤を確立する視点に立ち国と地方の役割分担を踏まえた税源異常による地方税財源の充実強化を基本として次の事項を実現するよう強く要請する。 1、税源以上にあたっては、税源の潜在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築するため、所得税、消費税などの基幹税目からの移譲を基本とし、国と地方の税収の配分割合を少なくとも1対1とすること。2、税源以上にあたっては、大都市特有の膨大な財政需要に適切に対応できるよう、大都市圏の地方自治体への税源配分に十分配慮すること。3、地方の自主的、自律的行財政運営を確立する観点から、地方交付税制度及び国庫補助負担金制度の抜本的な見直しを行うこと。4、国庫補助負担金を廃止、縮減する場合には、地方への税源移譲等を同時に行うこととし、単なる地方への負担転嫁はしないこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年6月24日、東京都議会議長、三田俊也。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣、宛て。
エネルギー都議会を実施。今年の夏の電力供給不足への懸念が高まる中、都議会は率先して省エネルギーを推進していく決意を明らかにするため、第2回定例会開会日の6月24日に省エネルギー都議会を実施しました。当日は議事堂内のエレベーターを終日停止したほか、議場の照明を通常の8割削減して議事を行いました。
第1回臨時会が開かれました。東京都議会は平成15年第1回臨時会を5月9日に会期1日で開催しました。本会議ではまず4月13日の東京都議会議員再選挙補欠選挙で当選した2名の議員が紹介され、両議員から挨拶がありました。続いて行われた石原知事の就任の挨拶で、知事は明確な指針とその実行で東京を変え、国を立て直し、新しい時代の進路を切り開くために一層の努力を重ねると2期目への決意を述べました。この後知事から提案された副知事1名の選任について議会の同意を求める人事案が審議されました。総務委員会に付託の上継続審査されることとなりました。その他新たに提出された請願陳情の常任委員会への付託と、退任する青山副知事の挨拶があり、会議を閉じました。
ではここで、新議員をご紹介します。鳩山太郎、文京区無所属友愛。鈴木明正、大田区無所属東京豪王会。以上です。
平成15年7月9日現在の都議会の会派構成。4月13日、再選挙、補欠選挙により、鳩山太郎議員、鈴木明正議員が当選。18日、鈴木明正議員が東京豪王会結成。20日、自民党、花川与壮太議員、帰宅が、公職選挙法90条の規定により退職。28日、鳩山太郎議員が友愛結成。5月16日、無所属、福島十一議員、渋谷区が辞職。これにより、各会派等の構成は次の通りです。東京都議会自由民主党、54人。都議会公明党、22人。都議会民主党、22人。日本共産党、東京都議会議員団、15人。 都民会生活者ネットワーク6人、無所属 UI1 人、無所属2分の1の会1人、無所属東京五王会1人、無所属行革110番1人、無所属自治市民93、1人、無所属市民の党1人。以上、定数は127で、原因は125人、欠員は2人です。
さて、キッズページ、みんなの都議会を解説しました。都議会の仕組みや議事堂の中を、都議会キャラクターのトギーくんと、都議会博士がわかりやすく紹介しているよ。都議会ホームページからアクセスしてね。アドレスは http://www.gikai.metro.tokyo.jp/kids/ だよ。
平成15年第3回定例会日程の予定、9月18日、会期の決定、知事の所信表明、25日、代表質問、26日、一般質問、29日から10月2日、常任委員会審査、6日、議案等の議決、以上です。以上、声の都議会だよりをお届けしました。発行は東京都議会広報課、郵便番号163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話03-5320-7126、ファックス03-5388-1779、ホームページアドレス http://www.gikai.metro.tokyo.jp/。 なお、東京都庁の代表番号は03-5321-1111です。それでは次回のお届けまで、さようなら。